ゆっくりもばっていってね。この番組はモバイル通信に関する技術や業界動向に関するニュース、IT ガジェットに関する情報などを中心に取り上げています。テクノロジーには明るくないという方にもできるだけ分かりやすくお伝えできればと思っています。
この番組ではチェビオ AI による合成音声で声をお届けしています。
幾分お聞き苦しいところもあるかもしれませんが、何卒ご容赦ください。
今回のゆくもば、これよりスタートです。お届けしますのは、ネタ探し、編集、その他雑務担当が、中の人。お話をしますのは、佐藤ささらと、
鈴木つづみと、
いやです。
ゆくもば、第533回です。
近頃ミニバンのタクシーをよく見かけるようになりました。個人タクシーだけではなく、最近は法人のタクシーでも増えてきているように思います。実際タクシー配車アプリでも、大阪や神戸では5人乗り可能の大型ワゴンを指定できる機能があるんだそうですが、6月23日から福岡市でもその機能が解禁されたそうです。
コンフォートやジャパンタクシーはお客さんの定員としては4人。5人以上乗ろうとすると2台に分乗しないといけません。また、ジャパンタクシーは後方にガスタンクを搭載する都合上、トランクの容積があまり大きくないので大型のスーツケースが多く乗せられないという深刻な課題があります。海外の旅行客は大きいスーツケースを使っていることが多く、こうした乗客を取り扱うためにミニバンを使用するというのはある意味必然なのかもしれません。
乗車定員はともかく、トランク容積の関係でシエンタが普及するのも理解できますね。もっともシエンタの導入が増えているのは車両価格の問題も大きいと思いますが、
福岡市では大型ワゴン指定機能の利用が12社20台で順次展開されるそうです。車両はエスクワイアやボクシーなどで順次拡大予定とのことです。今回このサービスを展開しているアプリは GO で、支払いは GoPay のみ。通常発生する運賃、迎車料金、アプリ配車手数料と別に、運賃の1割から2割が大型ワゴンチャージとして徴収されるとのこと。この追加徴収される大型ワゴンチャージってタクシー会社に還元されるんでしょうか。それでは今回のニュースです。
NTT ドコモは FCNT 製のスマートフォンおよびフィーチャーフォンの発売を発表しました。スマートフォンはアローズアルファ F51F、8月以降に発売。価格は未定ですが、FCNT では SIM ロックフリー版の発売も予定しており、8万円台を目指すとしています。特徴の一つに AI 機能が挙げられており、側面に最大3つまで機能を割り当てられるアクションキーを配置、AI 関連機能を割り当てておけばすぐに呼び出すことができます。Google のジェミニを利用でき、チャット形式でジェミニと会話したり、調べ物をすることができるほか、アローズ AI と名付けられた機能も搭載。ユーザーの困りごと、あるいは解決したい事柄に対してアローズアルファに搭載された適切な機能を活用できるようにするというものです。発売後もアップデートされるとのことで、名前がわからない機能や気づきにくい設定も教えてくれるとのこと。カメラは 1.56 分の1インチサイズで、5030万画素のソニー製イメージセンサーを広角カメラに採用。光学式手ブレ補正にも対応。 4990万画素の超広角、4990万画素のインカメラも備え、いずれのカメラも約50メガピクセルクラスとなっています。撮影時に向けた機能として、人や物を識別して自然に背景をぼかしてくれる AI 背景ぼかしを搭載。集合写真を撮る際に被写体の誰かが目を閉じていても自動的に AI が識別、合成し全員の目が開いた写真に仕上げてくれるグループショットという機能も搭載します。このほか、撮影シーンを識別し、空や人に合わせた色味、明るさにコントロール、動きの速い被写体に合わせてシャッタースピードも調整し、ブレを軽減してくれるといった機能も搭載します。最大10倍のデジタルズームで撮影ができ、記録した写真も AI で補正してくれるとのことです。ディスプレイは 6.4 インチ、リフレッシュレートは最大 144Hz に対応、ブルーライトを軽減するアイケア機能も搭載します。このほか、指先から自律神経を測定する機能を搭載、自律神経の状態が身体の調子や心の状況にも影響を与えるとのことで、測定結果に応じたアドバイスをしてくれるとのことです。アローズの売りでもある高耐久性については、見る規格23項目に準拠、 1.5 メートルの高さからコンクリートへ落下させてもディスプレイが割れにくい構造、 IP6X 準拠の防塵性能、 IPX6、8、9 準拠の防水性能もサポートします。 5000mAh のバッテリーを搭載し、利用シーンに応じて内部処理を最適化、FCNT は1日たっぷり10時間楽しんでも2日持つとアピールしています。また、製品には 90W の急速充電器を同梱、約35分で満充電にできるとのこと。また、バッテリーを経由せず本体に直接給電し、バッテリーへの負担を減らすダイレクト給電も利用できるとのこと。充電抑制技術によってバッテリーの劣化も抑えられるようになっており、5年使っても初期容量の 80% を維持するとしています。プロセッサはディメンシティ8350 エクストリームを搭載、メモリー 12GB、ストレージ 512GB、なおストレージから 12GB を仮想メモリーとして利用できる機能を搭載します。OS のバージョンアップは3回提供、ソフトウェアアップデートは5年間提供を保証しているとのことです。
長くなったので、ここで一旦区切ります。FCNT のハイエンドクラスというと、性能的にはミドルハイという感じですが、先のハイエンドであったアローズ N 以来、久々の投入です。今回は時流に乗った AI 対応は当然盛り込んできましたが、従来からのアローズのアピールポイントは残しながら、カメラ性能やメモリーやストレージの搭載量を大幅に強化するという、かなり魅力のある内容になっていると感じました。また、業務用端末では搭載実績がありますが、民生用としてはまだ珍しい。バッテリーをバイパスして本体に直接給電する機能も搭載しているとのことで、充電しながらゲームをしたり、動画視聴やライブ配信で長時間使用する用途も想定しているようです。今回は SIM ロックフリーモデルとしても販売するようですが、8万円台を想定しているとのことで、前回のアローズ N のコストパフォーマンスの悪さは反省点として盛り込まれている模様です。しかし、エコマークに認定されているとのことで、アローズ N で示されたリサイクル性はちゃんと引き継がれているのも注目すべきポイントです。アローズの弱点と言われがちな処理能力の低さや発熱はどうなるのか気になるところですが、レノボの傘下になってそのスケールメリットを生かして、リソースを大胆に投入できるようになっているようにも感じられるので、その辺も改善してきているのではないでしょうか。
NTT ドコモはフィーチャーフォンとして FCNT 製の楽々フォン F 41F を今年の夏に投入します。楽楽本のフィーチャーフォンタイプとしては6年ぶりの投入となります。楽楽本の伝統的なスタイルである大きめのボタン、ディスプレイ下のワンタッチダイヤルボタン、見やすいメニューといった特徴は踏襲、読みやすいユニバーサルフォント UD-505 を採用します。メインディスプレイは3インチの TFT 液晶、サブディスプレイは 1.5 インチの TFT 液晶、先代モデルより 1.25 倍大きくなっているとのこと。昨今問題になっている迷惑電話や迷惑メールの対策として、アドレス帳に登録されていない番号から着信があると迷惑電話対策機能によって発信者側には通話を録音することが専用ガイダンスで伝えられるとのこと。また楽楽迷惑メール判定が用意され、口座への振り込みを誘導するなど怪しいメールには返信したり、文中のリンクへアクセスしようとしたりすることに注意喚起のメッセージを表示するとのことです。このほか、ユーザーに操作方法など困ったことがあれば楽楽本センターで電話越しにサポートしてくれるとのこと。使い方ボタンを長押しするとつながるようになっており、通話料、利用料は無料とのこと。耐久性能については、ミル規格14項目に準拠、 IPX5、8、 IP6X の防水防塵性能に対応。本体右側の USB Type-C 端子にアナログイヤホンを挿すとアンテナとして機能し、 FM ラジオの聴取もできるとのことです。カメラはおまかせカメラとして搭載、シャッターを切るだけで独自の画像処理で美しい写真を記録できるとしています。画素数は800万画素。チップセットはスナップドラゴン210、メモリー 1GB、ストレージ 8GB、 32GB までのマイクロ SDHC カードに対応します。
FCNT の楽楽本シリーズはすでに SIM ロックフリーモデルと他社向けで復活しており、楽楽スマートフォンが販売されていますが、ドコモのフィーチャーフォンタイプとしては6年ぶりの投入です。外観のデザインとしてはほぼ大きな変更はなく、長らく維持されている伝統的なスタイルは健在です。
オーガジャパンは OPPO の新型スマートフォンReno14 5G を発表。7月17日以降、直販のほか MVNO や家電量販店で販売されることを明らかにしました。カメラは広角5000万画素、3.5 倍広角ズームで撮影できる望遠、800万画素の超広角のトリプルカメラ、3つのフラッシュライトを搭載し、暗い場所での撮影をサポート、より色や質感をきちんと捉えた写真を記録できるとしています。シャッターを押した後の数秒間、動きや音も記録できる AI ライブフォトは AI 補正でより高画質なデータを残せるとしています。また防水性能を生かし、深さ2メートル30分間まで淡水の水中でケースなしで撮影できるとしています。クラウド型の AI サービス OppoAI や Google の Gemini を搭載、バッテリーは 6000mAh、 OPPO 独自規格で 80W、USB パワーデリバリー 33W プログラマブルパワーサプライの急速充電に対応。4年利用してもバッテリー容量の 80% 以上を保てる設計も採用しているとのこと。チップセットはディメンシティ8350、メモリー 12GB、 ストレージ 256GB、 冷却用のベイパーチャンバー、グラファイトが用いられているとのこと。ディスプレイは 6.6 インチ、 2760×1256 ピクセルの有機 EL、 リフレッシュレートは 120Hz、 IP68、 IP69 準拠の防水防塵性能、ミル規格の耐衝撃テストをクリア。また、 新型スマートフォンとしてリノ 13A を合わせて発表しています。6月26日以降、直販および MVNO 家電量販店で販売開始されます。 OPPO AI やジェミニといった AI 機能を搭載、バッテリー割りの A シリーズ最大となる容量 5800mAh、独自規格および USB パワーデリバリーの 45W 急速充電に対応。ディスプレイは 6.7 インチ、2400×1080ピクセルの有機 EL。表面ガラスは AGC 製のドラゴントレイルスター2を採用。リフレッシュレート 120Hz。カメラは広角5000万画素、超広角800万画素、マクロ200万画素。チップセットはスナップドラゴン6 Gen 1、メモリー 8GB、ストレージ 128GB。IP68、IP69 準拠の防水防塵性能、ミル規格の耐衝撃テストをクリア、お財布携帯をサポートします。
この他タブレット、OPPO Pad 3を発表していますが、紹介は都合上割愛します。ミドルレンジとエントリーレンジに1機種ずつの新機種投入です。スペック的には飛び抜けたものはなく、最近の平均的なスペックだと思いますが、スマートフォンが特別なツールではなくなった現在、普段使いを強く意識した製品構成になっているように感じました。
サムスン電子ジャパンは、Android スマートフォン、Galaxy A36 5G を6月26日に発売することを明らかにしました。サムスンの直販サイト、Amazon のほか、NTT ドコモが Galaxy A36 5G SC54F として発売します。Galaxy A シリーズ専用の AI 機能、オーサムインテリジェンスを初めて搭載。カメラはメイン5000万画素、超広角800万画素、マクロ500万画素、最大6世代分の OS および One UI のアップデート、6年間のセキュリティアップデートが保証されています。ディスプレイは 6.7 インチ、フル HD プラスのスーパーアモレッド、チップセットはスナップドラゴン6、Gen 3、メモリー 6GB、ストレージ 128GB。 IPX5、IPX8、IP6X の防水防塵性能、お財布携帯、生体認証をサポートします。
Galaxy の廉価エントリーレンジを担う A シリーズの新機種です。今回は SIM ロックフリーモデルのほか、NTT ドコモからはキャリアモデルも発売されますが、スペック的な差異は特にないようです。こちらもスペック的に突出したものはありませんが、ソフトウェアサポートを長期間保証することで長く使えることを重視していると言えます。
メタはモバイルデバイスで Facebook にログインする際に、パスキーによる認証に対応することを明らかにしました。パスキーは、パスワードに代わりデバイスの認証を解除する指紋認証や顔認証などの生体認証や、ピンコードにより本人確認を行いログインする方法です。まずは Android と iOS の Facebook アプリから導入。今後数ヶ月以内にメッセンジャーアプリへの導入も計画しているとのこと。なお Facebook アプリで設定したパスキーはメッセンジャーアプリでも利用できるとしています。
パスキーに対応するサービスが増えていますが、今度は Facebook です。SNS は乗っ取りにより、踏み台にされて詐欺に悪用されることが多発していますから、ログインセキュリティの強化は非常に歓迎したい内容です。 またメタが提供している決済手段メタペイでも利用できるとのことで、余計に歓迎ですね。
パイオニアはカロッツェリアブランドで展開しているカーナビ製品、ラクナビで Android O と Apple CarPlay に対応する製品を5月に発表。合わせてディスプレイオーディオでも新機種が発売されています。ディスプレイオーディオ製品では以前から Android O とや CarPlay に対応した製品は存在していましたが、ラクナビでの対応は今回が初となるとのことです。新型全13機種で対応。ラインナップにより画面サイズは7インチから9インチ、ツーディン、ワイドディン、ドコモインカーコネクト対応のネットワークスティックが同梱されるなどの違いがあります。画面の左側に Android O とや CarPlay のオーディオ画面を表示しながら、右側にラクナビのナビ画面を表示するという使い分けができるとのこと。2画面表示のまま画面をタッチして Android O とや CarPlay の操作はできないものの、オーディオ画面へ遷移でき、ステアリングスイッチからは通常通り曲送りなどの操作は可能とのこと。逆にラクナビのオーディオ機能で音楽などを流しながら、Android O とや CarPlay のナビ機能を利用することもできるとのこと。これまでパイオニアが培ってきた、わかりやすい地図表示、GPS、センサーによる自社の姿勢や速度などを駆使した正確な位置情報、距離よりも所要時間を考慮したルート選定など、専用機ならではのナビゲーション性能を備えているとしています。同社のハイエンドモデル、サイバーナビに先んじてラクナビでスマートフォン連携に対応したのは、ユーザー数の多さが大きな理由であるとのことで、反響を見た上でサイバーナビでの対応も検討したいとしています。
Android Auto や CarPlay に対応した製品はどんどん増えていますが、安価な中国製のディスプレイオーディオなどでは、ナビ機能の連続使用中にフリーズするなどの問題が出たりする場合があります。自動車メーカーの純正ナビやオーディオ、カーオーディオメーカーの製品にも一定の需要がありますし、スマートフォン連携で普段聴いている音楽を手軽に車でも再生できるようにする一方、ナビ機能は専用機のきめ細かな機能を利用するという使い分けをするユーザーも多いようです。パイオニアのラクナビは登場以来、高性能かつ使い勝手を追求したモデルとしてユーザーも多い製品ですが、全機種でスマートフォン連携に対応したということで、ユーザーがどのような評価をするかがちょっと興味ありますね。今週のゆくもばは、そろそろおしまいの時間です。
この番組は、Apple Podcast をはじめ、Spotify、Google Podcast で配信されています。
お聞きいただいている皆様とのコミュニケーションを目的として、Discord サーバーを運営しています。ご興味がありましたら、ぜひご参加ください。また、Instagram、Facebook ページ、X、旧 Twitter アカウントなどを運用中です。お問い合わせなどがありましたら、Discord サーバーか、X アカウントの DM にてご連絡いただくと、早くお返事できるかと思います。
ゆくもばは2014年から配信をしていますが、過去に配信したものを、ゆくもばアーカイブスとして再配信を行っています。更新は不定期ですが、過去配信分にご興味がありましたら、ぜひお聞きください。フィードの配信範囲から漏れた最初期配信分についても、配信ブログに保管されていますので、もしよろしければ。それでは、今回はこのあたりで失礼いたします。
また次回、皆様のお耳にかかれますように。
ゆっくりもばっていってね。ゆくもばは、チェビオ AI による合成音声で制作されています。
番組の作成にかかる情報収集、音声編集、その他配信についての一切の雑務を担当するのは中の人。番組アートワークなどグラフィック作成協力は中川陽山。声をお届けしましたのは佐藤ささらと
鈴木つづみと
イヤでした。